先生、よろしくお願いします。
紹介いただきました亀貝と言います。私はフリースクール札幌自由が丘学園の、今で言えば、理事長という組織です。それから北海道フリースクール等ネットワークの代表委員をやっています。札幌自由が丘学園は1993年に発足しましたので、今年の秋で15年目を迎えます。フリースクールとネットワークは2001年にスタートしましたから、数年間の歴史があります。それでこの十何年 の、その活動取り組みをささやかながらやってきたんですが、非常に私は今考えたら、まだまだこれからやらないといけないこと、やりたいことが増えてきてるなということを実感しつつ過ごしています。ご覧のような年齢でもありますので、そんなに長くないと、自分では思うんですが、しばらくはまだ踏ん張れるなというふうに思っています。札幌自由が丘学園は、この近くなんですが、今その高等部の生徒を含めて80人ちょっとの数です。フリースクールの小中学生合わせて26人で、フリースクールの場合は、しょっちゅう出入りがありますから人数はかなりこう増減するんですが、それでも中学生がほとんどで、今、中学3年生の生徒が半分近くいるんですが、いわゆるその高校進学をめぐって悩んだり、ほっとしたりして過ごしています。でフリースクールのことについてちょっとだけ触れますと、北海道にですね、フリースクールという具合に、認められているって誰が認めているかって、北海道教育委員会が、一応、そのホームページ等で認めているのが約30ほどあるんですね。その大半は札幌にあるんですが、かなり遠いところにもあります。でフリースクールが大体30ぐらい、ね、年々こう増えたり減ったりしてるんですけれども、ネットワークに加盟しているのが16です。だから半分ちょっとがこの私たち の、 このフリースクールネットワークに加盟しています。そして、非常に私たちとしてはここ去年あたりから熱を入れてですね、息を入れてやろうと思っているのが、フリースクールに対する公的な、サポートを求めていこうという活動です。でそれでこの活動をやっていかないと、子どもにとっても非常に経済負担がありますし困ると、で最近はようやくそのフリースクールに通っていても学校に通っているのと同じ日数扱いをするんだというその建前ができてきているんですが、これも必ずしも十分ではありません。フリースクールはできたらない方がいいと、フリースクールに行って元気を取り戻したら学校に戻せばいいじゃないかという意見がかなり強くあります。いわゆる学校復帰論ですね。学校復帰を目指してくれというように文科省も、東京医なんかも札幌市教委なんかも、内々はそういう気持ちで私たちに臨んでいるんですが、そういうこともありますし、フリースクールの、在籍している数がですね、今大体100人前後だと思うんですよ。北海道30ぐらいある、フリースクールといっても不登校といってもまちまちでありますので、なかなかこう一概に言えないんですが、学校に行かないでフリースクールに代わりに来ているというような形で、カウントしたらもう100人前後じゃないでしょうか。で公的な、機関がありますね。適応指導学級とか相談学級とか、そういうところに行ってる、札幌で言えばそういうところに行ってる生徒も、大体100人いるかいないか、多分いないはずです。ですからフリースクールが不登校の生徒たちを支えている、その役割は極めて大きいと私たちは思っているんですが、全国ではですね、今のお話がありましたが12万強の不登校の子どもがいます。北海道で4000人近くいます。札幌でも1400人前後の 小中学生ですが不登校生がいます。で札幌で言っても今言ったようにフリースクールや適応指導学級に行っている数が合わせても200人前後ですので、その多くは、どこにも行ってないと、学校にたまに行ったりなんかするかもしれませんが、いわゆる不登校ということで扱われるという、そういう状況になっています。12万人というのは中学生でいうとですね、35人に1人なんですよ。35人に1人ということは1クラスに1人が学校が嫌いで、年間、年間30日以上学校行くのが嫌だという理由で行かない子どもたちです ね、これは不登校というんですが、それは一クラスに一人は確実にいる。しかもこれは、ここ1、2年の傾向で増える傾向にあるというのが、文科省の抑えです。で、そのなぜ増えたかっていじめだって今言うんですが、高校の場合はですね、ちょっと数字が違うんですが、それでも中退と、長期欠席合わせると、いわゆる不登校と中退合わせると、やはり12、3万いるんですよ。ですから、非常に多くの、子どもたちが、学校が嫌だと。あるいは自分がこの学校には馴染めない、馴染まない、あるいはもっと違う学びの場、居場所があっていいんじゃないかと思っている人たちがそれだけいるということは、今の野村さんのお話にもありましたが、やはり現在の学校の仕組み、学校の制度っていうのをもっともっと考えなきゃいけないんじゃないかと思います。で、それはもっと、文科省さんが、文科省さんっていうか、まあ、文教政策でですね、今回のスパニーっていうのは、若干の金を出すんですよ。で、今回何を、どこに金を出していくかというと、特別支援教育、支援員というのを、全校に1人ずつ配置するという方針が、平成20年度の予算で、まあ、ほぼ決まりかけているんですね。で、金額的には250億円だったのが、360億円に100億円以上増えた。で、これは全国の約3万の小中学校に1人ずつ、特別支援教育支援員を配置する。ただしこれ公立であります。ですからそういう形で、教育に対する手直しというか補強をですね、本当にささやかであるんですが、やる気になればやっていく、その気持ちはあるんではないかと思ってます、思います。で、まあ、そのようなことを前提にしてですね、先ほどこのプリントがあると思いますが、教育フォーラムの発言用紙というのが、私の発言の用紙でありますので、ちょっとこれに基づいて、触れたいと思いますが、野村さんのお話と重複するところがありますが、私たちの学園がですね、ここ3年目に入るんですが、文部科学省のいわゆる不登校対応事業の研究委託を受けて、進めています。不登校対応事業というのが、どういうようになっているかというとですね、コミュニケーション能力や人間関係を築く力が不十分であるような子ども、それから引きこもりの子ども、まあ、その引きこもりの理由も今の話と重複すると思いますが、去年からですね、プラスされたのが非行傾向でもって不登校、非行で不登校というのはちょっと矛盾すると思うんですが、とにかく去年から昨年度からですね、非行の傾向で学校に行かないということを不登校の中にその含めかかっているんですよ。で、そんなような形で非常にこれ、まあ、その曖昧な要素がありますが、文科省の不登校対応事業の中で言っている不登校の理由というのはかなり、曖昧です。で、曖昧であるということの一つ、もう一つはですね、なんで不登校のがきっかけ、要因は何かというとですね、小学校と中学校もともに 40% 以上が本人に関わる問題だっていう理由はですね、本人に関わる問題っていうのは一体何だっていうと、要するにはっきりしない、はっきりしないことで学校に行かない。で、そういうことを本人に関わる問題として 40% 以上が理由になっています。で、去年から若干はっきりしだしたのは、いじめが理由で不登校っていうのが4% ほどいるんですね。ですから、まあ、そういう点でははっきりしてるんですが、不登校の要因やきっかけっていうのは、必ずしも明確ではありません。とにかく、まあ、一言で私たちからすれば、やっぱり学校に馴染めない、現在の学校に合わないという子どもたちが、非常にたくさんいるということだけははっきりして思います。それで、括弧3に書いてあるところですが、数年前に文科省の、いわゆる諮問機関が作られて、不登校問題調査研究協力者会議というのがあって、そこでの報告は最終報告で次のようなことが出ています。それはですね、上に挙げたコミュニケーション能力、引きこもり云々の他に、いわゆる発達障害を持つ子どもたちが、全体の約 6% に達しているだろう。で、この問題も不登校の関連付けだというように、ここ数年間の中に位置づけられてきました。で、各フリースクールのスタッフでいろいろこう今年の、そして去年の9月に勉強会したんですが、 その中でもですね、やはりこの発達障害を持つ子どもたちの割合が、増えてきているんじゃないだろうかという理解を確認を私たちしています。その子たちも含めて、その子たちも含めてフリースクールの役割を私たちは今進めているというように、理解しています。でそれぞれのフリースクールで実際どんなことをやっているかということと関連して、ちょっと今の学校に馴染めない子どもたちとの関係のことをお話ししたいと思いますが、大きな2番目の格好ですが、現在の教育や学校の状況で、さっき言ったその不登校の生徒が増えているとか、あるいは、高校で言えば中退者が増えているとか、一体どうなのかというとですね、私たちの体験で言えば、子どもにとって本当に安心できる、あるいは楽しい、あるいは自分を含めて自分を含めた多くの人たちの未来につながるという、そういう、尺度から言って、現在の教育や学校の状況はどうなのか、つまり楽しいのか、安心できるのか、未来につながる何かがあるのかというと、それとってもマイナス、反対なんじゃないだろうかというように考えざるを得ません。もちろん一部の生徒は、今の社会 その学力偏重の中でどんどん喜劇やってる人も、いますし、学校もですね、北海道新聞の札幌県での記事の中に常に出てきますが、今の小中高一貫の学校、私立の学校なんかでものすごい勢いでこれに機会を持って進めている学校さんもたくさんあるということは私は分かります。学校立私立を問わずですね、しかし生徒たちの多くの中、その印象としてはこれではやっぱりちょっと困るぞっていう気持ちを持っている生徒が増えてきてるんじゃないでしょうか。そういう気がして仕方ありません。で相談に来る生徒や、それここに今日お集まりになったお父さんお母さん方もやはり大なり小なりそういった印象をお持ちじゃないでしょうか。その理由はですね、反対の方に進んでいると言えるんじゃないかという理由は、今日の学校がいじめ問題で非常に深刻になってきている、それから学力偏重、教育というのはイコール学力を上げることだ、そして学校が今度予備校と結託というか、つながりを持って進める、それが仕方ない現象だというような形になってきています。それから管理主義の教育が深まってきています。そういう状況の中で今お話しあった野村さんのお話にあったような、そういう子どもたちですね、個性的であるとか人との触れ合いが若干苦手であるとか、それから一定のハンディキャップがあるとか、そういう子どもたちがノーマルスタンダード、普通の学校生活の外にどんどん弾き出されているという気がして仕方がありません。学校に馴染めないとか、学校のストリームから弾かれるという、そういう子どもたちが今後、増えこそすべくして減らないんじゃないかというように、考えます。そういう子どもたちを私たちは、サポートしています。数から言えばそんなに多くありませんが、そういう子どもたち、現在の学校に馴染めない子どもたち、コミュニケーションにしても学力についていけないという子どもも、それから障害があるという子どもも含めてですね、そういう人たちを私たちは、サポートして頑張っているんですが、もちろんフリースクールに来ちゃうみんながみんなうまくいくということではなくて、やはり私たち自身もですね、試行錯誤したり、これどうしたらいいのかということを毎日考えたり悩んだりしています。でフリースクールのスタッフも非常に、ボランティアの活動が多いところが多いですので、経営できなくなって閉じるというフリースクールも毎年一つ二つありますし、また逆にまた新たな気持ちでやってみようということでフリースクールも年々一つ二つ増えたり、プラスマイナスで若干増える傾向が、あるんではないだろうかと思います。ですからフリースクール全体で横のつながりを持って、やはりこのフリースクールがですね、教育のシステムのちょっとこうアウトサイダーだとかは、アドリブだというか、フロックというか、できたらない方がいいんだというものではなくて、フリースクール自身がしっかりやはり存在価値を確認し合って、教育の、現在の教育のシステムに、インパクトを与えるというか、そういう方向で私は考えていかなきゃいけないなと思っています。それは何かというとですね、今の学校が良くなれば一体不登校の子供がいなくなるのか、それで済むのかっていう問題なんですよ。今の学校が良くなればっていうのは一体どういうことかっていうと、今文科省も含めてやってるのは学校の統廃部ですよね。ものすごい遠いところに入る。で、少人数の学校をどんどん減らしていく。 そして、さっき言ったような例えば特別支援教育士支援員なんかを配置するというのは若干の手直ししながら、しかし全体としては学力を上げるために頑張ると。そして、ゆとりの教育は、まあ、これうまくいかないからダメにすると、やめてしまうと、まあ、こんなような状況でどんどんどんどんやっていくということで、なかなか良くならないんだと思いますが、しかし仮にですね、子どもたちや親たちの期待に応えるような部分が多少でも進んだということがあったとしても、次のようなことが現在のフォーマルな学校で確保できるだろうかという具合に考えたら、これはやっぱり私たちの出番であるし、私たちの役割だと、自負せざるを得ません。で、一つはですね、少人数で一人一人の子どもの居場所とそれぞれに合った学びを保障できるのか。で、それは私たちは及ばずながら、あるいはいろいろこう非力なところありますが、試行錯誤しながらこれをやっています。一人一人の子どもの居場所、それに合った学びの場を私たちは、踏ん張ってやっていくんじゃないだろうか。今の学校でそういうことができるのかっていうと、やっぱり全体としてはなかなかうまくいかないんじゃないかと思います。さっきも言ったように、今の学校が最高だ、どんどん自分の学力を伸ばすことができるし、場合によっては1年か2年そのバイパスでですね、飛ばして、大学行くこともできるかもしれませんが、しかしそれは全体からするとほんの一部です。で、学力の格差だとかっていう話がありますが、格差っていうのはいい生徒が多少出るけども、それから落ちこぼれるたくさんの人たちが増えるっていうことですよね。社会的な格差だってリッチなやつが多少出るけども、リッチでない人の方がはるかに多くなるっていうことが格差の拡大だと思いますが、学校の格差でも教育の格差でもやはり同じだと思うんですよ。ですから奨学金を与えられて、特待制度を利用してですね、どんどん、成績を伸ばしていくことができる生徒もいるかもしれませんが、多くの生徒は逆だと思います。ですからそういう点では、少人数で一人一人の子どもの居場所とそれぞれに合った学びを保障できるかどうかといえば、私たちは今の教育のシステムでは難しいと思います。そしてもう一つ、二番目はフリースクールがやっていることなんですが、学校という場でですね、学校というのは公的な学校に限らずですが、スクールという学校での場で、さまざまな年齢層の人たち、生徒であってもスタッフであっても、そういう人たちと自由に交流していることがすることができるだろうか。これはやはり少人数であったにせよ、フリースクールが果たしている役割の一つだと思っています。それからもう一つ、総じてまとめて言えば、一人一人が大切にされ認められている。教育活動では私たちは多様なプログラムを、非常に経営が苦しい状況ではありますが、踏んで努力しています。知識の学習はもちろんですが、表現の活動とか体験の活動だとか、アウトドアの活動だとか、それは教員の免許を持ってない人、普通のお父さんお母さんだとか、社会のいろんな、人たちも含めてですね、協力し合った取り組みをしています。で、共生共存共同の理念を端的に推進しているのは、今の学校ではやっぱり現実的に難しいんじゃないだろうかと思います。ちょっと余談ですが、ここ2、3日の、瀬田名町島歌小学校の例がありますよね。で、殺人事件です。で、私はあの事件の中身は分かりませんし、コメントすることはできませんが、非常にびっくりしたのはですね、ちょっとその語弊があるかもしれませんが、14人の子どもの小学校で、7人の教職員がいて、臨時の人が殺された人も、それからその殺害した犯人と思われる人も、これも臨時だそうですが、この2人加えるとですね、9人の方がいらっしゃるんですね。で、私たちの学園は20その倍ぐらいの小中学生を抱えていて、常勤は3人なんですよ。で、用務員の人もいませんし、ものすごく経営が苦しくて、お父さんお母さん方も何とかして協力せんかんって言ってくれてるんですが、で、親たちがその出してくれる3万何がしの授業料が唯一なんですね。で、もちろん島渡小学校のようなケースがどんどん広がった方が私はいいと思うんですが、それと同じようにですね、フリースクールに対しても もっとやっぱり、公の立場からそのサポートしてほしいと、そういうことを切に願っているんです。で、そういう意味で言えば、子どもたちが、私たちのところで学びながらやっぱりその成長するっていうのか、未来を切り開く、そういう立場を作っていくことが可能なんじゃないだろうかということが、自信を持って言えると思います。で、最後に、学校教育を第一条項で、学校っていうのは学校教育を第一条項です。で、国が作るか、自治体が作るか、私立で言えば学校法人が作るかのどれかです。最近は特区がありますので、特区で認可される株式会社や NPO も学校を作ることはできますが、いずれにしてもそういう形で、その公が認可したものでないと学校にはならないわけですね。で、フリースクールは学校ではないわけですよ。ですから、最近は学士教員も同教員も文科省も私たちが言ったら、非常に丁重に扱ってくれます。いや、亀谷先生、いや、ご苦労さんでしたなんていう、その一応心の中でもして、それを言ってくれるんですよ。で、その法的な支援が必要だったり、いや、金は出せないけど、こういう手札ってありますよ。で、あちこちで変更のある学校ありますでしょ。そういうところで、余ったものを、要するにゴミとして処理してもいいっていうものなんですが、それをどうぞ取りにしてくださいっていうのは、トラックで もらえたりしますが、もう私たちの学園では大体それは間に合ってますから、もう要するに欲しいのはそのこういうもんでなくて、金だって、そういうのはないんですよ。だからそこまでは来てるんですね、あの公の教育行政も。しかし金はもう出せないという話です。まあ、いろいろその他のいろんな問題がありますが、いずれにしてもそういう社会的な地位の向上は若干ありますが、私たちはやっぱフリースクールの教育は一番最後に書いてきましたが、教育や学校のシステムの中で、いつか消えてしまう支流ではなくてですね、主流の一つになっていかなきゃいけない、支流でなくて主流にしよう、メインストリームの一つにならなきゃいけないというのが私の、最近思っている痛切なテーマです。で、それを今日はですね、最後にたくさんの人がお集まりいただきました。そっちのところフリースクールネットワークで今まで何度もイベント組んできましたが、こんなにたくさんの人がお集まりいただいたことはありません。今回も70人も来れば間に合うんじゃないかと思って70分しか印刷しなかったら足りなくなる。だから今年この次またいろんな企画をしていきたいと思います。ぜひですね、皆さんの力を借りて、日本フリースクールのためではなくて、子どものためや日本の教育全体を底上げする、そういう意味でこれをやっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっとその初期のテーマとは外れた話かもしれませんが、また後で必要なことをしたいと思います。どうもありがとうございました。